皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。秋もだんだん深まってまいりまして、紅葉がですね、一応もう色づくということでもう案内されてますけれども、もみじはちょっとまだですかね。桜やなんかはもう色づいてますけれどもね、皆さんのお宅の周りとかではどうですかね。こんにちは、上原さん。
こんにちは、上原です。
どうですか？
うちの近所も公園があるんですけども、でそこの花水木とかがもう真っ赤に
早いですよね。花水木はね、そうですよね、私いつもどこ行くのも自転車なんですけれども、自転車でこう走ってましてもね、こうだんだんあの落ち葉がいっぱい落ちるでしょ、あれを踏む瞬間が楽しいんです。
サクサクっと
、ね、もうねぐにゃぐにゃ走ってるかもしれない、落ち葉を踏むためにね、ちょっとなんかの一辺の踏む楽しみを味わってしまうとみたいな、ちょっと子供に戻ってますけれどもね。はい、秋を皆さん感じにということで、京都に結構お越しになってると思うんですけれども、秋の京都といえばいろいろ美しいものがありますから、
そうです ね
今日はちょっとそういったお話もお聞きできるかなと思っております。最初のコーナーはただいま参上。このコーナーは、今月は芸術ということで、芸術に携わるゲストの方にお越しいただいてお話をお聞きしております。今日は、陶芸家の作家でいらっしゃいます頼上宗美さんにお越しいただきました。頼上さん、こんにちは。
こんにちは、どうも。陶芸作家の頼上宗美です。どうぞよろしく
よろしくお願いします。陶芸作家ということでご活躍されてるわけですけれども、上原さんの作品をご覧になったそうですね、
はいはい、そうですね。作り方ってああいうのはどういうふうに作っていたと。
初めてご覧になる方はね、はい、よくわからないかと思うんですけどね。普通、焼き物って割れるっていうのはタブーになりますよね。
そうですね。
ところが私の作品の場合は、オブジェ作品なんですけども、一度その形をこう作って成形したものを焼く前にですね、壊すんです。
はい。
で、いくつかバラバラっと割れるんですけどね。
はい。
で、その割れたのを今度はその別々のやり方をするんです。でその別々の焼き方をして焼き上がってきたものをまた元の形に組み立てると。
一体として焼くと一体感が出た当然焼き物になりますけれども、割ることによったらもう全然別々の質感であったりとか、その焼き上がりであったりとか、そういった形になるわけですよね、それを組み合わせたら、なんかもう何でしょう、いろんな表情が本当に出てくるんですかね。
そうそう、形自体は変わりはないんだけども、
一回壊すけれども、また同じ形に戻してやるから、
形自体は変わらないんだけども、全然別物になって上がってくるんですね。
そうです
ね。そこにね、なんていうかな、その形のね、再発見ができる。
大体オブジェということなんですけれども、例えば日本の家屋ですとね、ちょっと広いお宅やったら玄関入ったところにちょっとついたてがあって、そこのところにポットなんか置いてあったりとか、それと一緒にお花がピッといけてあったりとか ね、なんかそんな、なんて言うんでしょう、想像をかきたてるような感じの作品がきっと
そうですね
あるんですよね。
日吉町にアトリエをお持ちで、そちらに寄せていただいて見せてもらったんですけども、白を基調にして、ほんで赤とね、で黒の3色でその割られた破片が組み合わさって作られてるもので、形もすごく独創的で、あんまり今まで見たことのない作品ですね。
はい。
けどその赤もすごく優しい赤でね、懐かしくなるような赤で、なんか組み合わせもすごいホッとするような。
自然をなんかより感じる言いますか、土をもより感じるっていうんですかね。普通の例えば割らへんとそのまま同じように焼かはったのと比べて、もっと力強いっていうか、私もちょっと写真だけ見させていただいたんですけれども、なんて言うんでしょう、土はより土っぽくっていうか、石のようなものもあったりとか、さっきもちょっと話を上原さんとしてたんですけど、骨みたいな感じるのもあったりしてね、なんやろこれは、面白いぞと思って見せてもらってたんですけれども、あれは 意図してできるもんなんですか。なんかあれは言うてもあれですけど
いきなりあれはって言われるまあ、形はね、割合できるだけそのシンプルな抽象的なシンプルな形にしてるんですよね。それで出来上がってくるものによってよりまたその表情がね、変わってくるんですよね。でその作品がね、僕の作品はね、割合コンクリートのね打ちっぱなしみたいな、ハードな空間に、まあ、置いても、まあ、現代建築の中っていう感じで会うことはあるんですよ ね、
そうです
ね。ところがね、それをね床の間に持っていくと和風の床の間の中にピタッと収まるんですよね。
それって結構珍しくないですか。なんて言うんでしょう、やっぱり和風っぽいようなやつはもちろん合うでしょうけども、現代アートっていうその枠の中に収められてるような通常のものっていうのは、なかなかそのなんでしょう、お互いが喧嘩してしまいそうな雰囲気がいつもあるんかなと。
建築家の方はね、想像していただきたいんですけども、その和の空間の中に現代美術、それをね持ってくるとね、それはまたそれでね、すごい素晴らしいね、感覚になるんですよ。いいんですよ。だから普段見慣れてる空間じゃなくて、
ね、
この空間でこれを持ってくる、
あえて持ってくる
っていう、そういう創造性、でそこを置いてみて初めて自分の中でピピッとこう来るっていう、
建物の中屋内だけじゃなくて外に置かれる場合も、陶芸の作品でしたら結構ありますよ ね、そういったものなんかもちょっと教えてもらえますか。どのようなところで例えば見れるんでしょうか、私たちは。より神さんの作品なんかを。
僕の作品、私の作品はね、外には出せないんですけども、まあ、京都市内だったらね、個人の名前言っていいのかな、高野橋のね、ところにアピカルインっていうホテルがあるんです。あそこのロビーの中にドーンと入ってますから、
山本さんが言ってありました。
そうそう言ってありました、言ってありました。そこに行ったらとりあえず現物が見れますね。
で最近だとね、東京に新しく六本木にリッツカールトン東京っていうホテルできましたね。あそこのメインロビーにドーンと立ってますので、東京に行かれたらぜひ一度見に行ってきてください。
なるほど。より神さんね、例えばそういうホテルとか、その例えば床の間かもしれません、その置かれる場所を想定して先に想定してから作られるんですか、そうじゃなくて求められる方がこれはここに置こうっていう、
作る側の作家側からすれば、先にその場所があれば、その方が空間に合わせた作品が作れますよね。それなければ無理やりその空間にその作品をねじ込むみたいなことになると、作品もかわいそうだと思う。
やっぱりサイズ大きさもありますし、色調質感その辺も全部、コントロールされて作られるわけですよね。
そうですね。
だいたい作業手順っていうんですか、作り方いうのは、通常例えば器とかでしたらようね、ろくろで作ったりとかそんなありますけど、ちょっと大きめのオブジェとかいうことになりますと、どないして作るんですか。
いや小さなね、器作るのと同じで、ただそれが大きくなっていくと、大きくなってくると、土の扱いが難しくなってくるんだけども、でもそれはそれでこう慣れてくると、大きなものもできるので、大きなものだったら、高さその今のさっきのリッツカールトンだったら2メーター37センチあるんですよ。
それ例えば作る時ももちろん土から作り上げる成形する時もそうですけど、例えば乾燥させて焼かなあかんわけですよね。それはアトリエの中動かすだけでも大変ですよね。
そうですね。だからその先々の工程、それを考えた上でどこでどういう形で作っていくかっていうのを、
それも設計して、
頭の中で想像して作っていくわけね。
そうなんですか。建築と似たところもあるんかもしれませんね。そういう大きさになってくるとね。 そういうオブジェの他にも器も作られてるということなんですけれども、うん、はい、それも日吉の方で作られてるんですか？
私アトリエ、まあ、2つね、自分の自宅のアトリエと、はい、うん、その日吉町の、うん、まあ、農家の家を改装したあのアトリエと2つあるんですけども、うん、一応作り分けしてるんです、
うん、
で自宅の方のアトリエでは器作りをするんですね、うん、で向こう行ってこう頭切り替えてオブジェ作りをするってい
う、その京都市内にはないなんか日吉の魅力っていうのがオブジェに込められてるんですかね？
まあ込められるかどうか分かんないんだけども、うん、何にもない風景だけ、
うん、
でもその風景がものすごく素晴らしいから、
うん、
その風景の中で、うん、まあ、ものを作れるっていうのは幸せだと思う、
うん、
でラジオもテレビもね、
うん、
ないんですよ、
うん、
だからひたすらまあ作るか、うん、庭いじりするか、
うん、
そんなことしかできないから、まあ、より集中できるかな、
うんうん、何かあの自然のその中からその着想を得て、
うん、
それにあの作品の中に、うん、あ、こうしたらいいかもしれへん、この色ええなみたいな感じで作られるんですかね？
うん、今私ね、一つね、別のシリーズなんだけども、うん、草の痕跡っていうね、
は
あの、まあ、例えば土壁のような感じ、
はい、
雰囲気の、その陶板作ってるんですよね、
うん、
それなんかはもうやっぱりその土地で、うん、ここにある草を切ってね、引き抜いてきて、これをこうちっちゃく切って、
うん、
で土の上に押し当てて、
うん、
そして押し当てたままそのまま焼いちゃうと、
うん、
草が焼けてなくなっちゃう、うん、あと痕跡だけが残る、うんうん、
は
そういうのがそこで言って発想出てますよね、うん、
それは器じゃなく陶板、
うん、まあ、陶板、まあ、壁にかけたりとか、うん、まあ、それ別に器にして、ね、
うん、
大きなお皿にしたりとか、ね、うん、するんですけどね、
なんかもう一瞬料亭が出てきてしまいました、うん、そんなんで食べれたらええな思って。そうですか、うん、作られてるその陶芸の作品の方がその日常使われてるそういう器とオブジェとということで、うん、まあ、ものすごくこう幅広くされてるんですけれども、はい、その、中に込められてるそのなんて言うんでしょう、その美的センスとか、うん、その辺なんかはそのよりがめさんはいつ今のスタイルに落ち着かれてるというか、いつこう今のスタイルにしていこうという形になられたんですか？
いや、私ね、焼き物始めてた時からね、
はい、
その器作りっていう、うん、これまあ一つこう自分の生活を支えるための仕事でもあるわけですよね、うん、でオブジェ作りっていうのは自分のこう作りたいもの、
うん、
形にしたいものっていうので始めてますから、
うん、
まあ、ほぼ同時にスタートしてるんですよ、
うん、
並行しながらこうで、オブジェ作品なんかの場合は京都市の美術館で発表したりとかそういうことをしながら、
うん、
してきてるんですよね、うん、でそのオブジェもね、器もね、うん、発想してる人間は私しっとりなんですよ、
うん、
だから一つの空間の中で全体をイメージしてるんです、
うん
うん、
そのオブジェをね、例えば、うん、例えば、奥ギャラリーとか、うん、そういうところで発表されたりとか、世界的に実は発表されてるよりがみさんなんですけれども、
いやいや、うん、
世界とかに例えば持っていかれた時っていうのは、
うんうんうん、
反応とかいうのはどうなんですかね？
まあ、オブジェの場合なんですよね、
それ
から、まあ、例えば、イタリアで出したりとか、つい最近は韓国でね、展覧会があったんですけどね、まあ、それはもうなんていうかな、これ日本のっていうんじゃなくて、いわゆるグローバルな現代美術の感覚というもので受け止めてもらってますので、
世界的に美術界っていうことになると、
うん、
そのいかにその新しいことを一番最初にやり出すかとかいうのが大事だとか言って言われてますけれども、
はい、うん、
やはりそういう世界の中で、
うん、
展覧会とか展示会っていうのを行われているんでしょうか、やはり。
されてますね。それでやっぱりその例えばまあ日本で国際陶芸展があったりとか、
うん、
また他の国で国際陶芸展とか あったりするんですけども、もう今現代美術っていうか現代陶芸っていうものは、うん、 それぞれの国のジャンルの壁がないんですよね。
ああ、そうなんですか。
うんうん、ただね、出てくる発想が、やっぱりそれぞれのその人の持っているアイデンティティから出てきてるでしょ。
う
ん、
うん、
だからそこの違いは当然あっていいと思うんですけどね。特にでもこの人はこの、日本の人だからとかアメリカの人だからこれが出てきたとかいうようなものの見え方じゃないと。
頼上さん、例えば三条通りの中で、いろんなアートを、若い人たちにやってもらおうとかね、はい、そういう動きがありますけれども、
はい、
若手に対して何かこうあったらいいなとかいう、そういうのはありますか？
いや、もう今ね、若手の人たちっていうのはね、うん、思い切ってね、ものを出してくるから、
うん、
僕はそのままね、どんどんね、自分の発想っていうものを出してきてもらって、
うん、
そして、できるだけその、街行く人々に見てもらおうっていうこと、
うん、
でそして見てもらってそういうものがあるっていうことの認知をしてもらうっていうことが一番大事なんじゃないかな、
うん、
これはこの人たちだけの世界のものじゃなくて、
うん、そうですよね、
誰の世界にもそれを受け入れてもらえるようなね、
うん
うん、
どんどん出して、そのね、三条通りとかでもね、フラフラっと歩いて、あ、これいいやんっていうのが自然にポッとあったら ね、いい空間になるんでしょうね。
まあ、三条通りでもね、ショーウィンドウとかいろんなとこあるでしょ、
はい、
そうしたちょっとした空間の中に、
うん、
まあ、自分のところ商品を並べるのと同じようにちょっとこう何か ね、
うん、
入ってくると、
うん、
すごくアートな街並みになると思うんですよね。
そうですよね。後半にもちょっとそのあたりのお話をお聞きしたいと思いますが、ここで一曲お聞きください。アリコで月明かり。続きまして、バッタリ将棋のコーナーです。今日のお話は、
はい、物の形を楽しむというテーマでちょっとお話できたらと思ってます。
はい、頼上さんに来ていただいて
ぴったりっていう
形で、ね、形、まあ、建築という、そうそう、まあ、分野に携わるわけですから、形には大いにこだわらなあきませんけれども、
うで、
ね、
うん、でこだわりっていうより、すごい気になってしまうことが多くって、
はい、
なんでこの丸みがあんやろうとかね、
うん、
で、このマイクでも
今ね、私たち今喋ってますけれども、
そうそうそう、いろんな形のマイクがあるでしょう、
はい、
ね、でこんな曲線とか、ちゃんとデザインしてはんやろなとか、ほんで、まあ、かつ機能的にこのつかみが落ちんようにとかね、
用の B なんか必要で迫られた形なんかみたいな、
そうそうそうそう、
ね、
で、まあ、建物でいう建物もその物の形が集まってできた空間の一つだと思うんですけども、
はい、
うん、私トイレのチェックがすごい好きなんですよ、
うん、
トイレってもう
一緒です、ものすごく、私もそう、
ね、人がもう最小限で必要な空間っていう風に思うんですけども、
うん、
もうここの場所についてるのがいいのかとか、
うん、
で落ち着くかどうかとか、うん、いつもそういう、こう物をかける場所が、ね、適当かどうかとかすごいチェックするんですけど、
うん、
最近すごい凝ってるトイレがありますよね、洗面とかでも、うんうんうん、であれもデザインする人が一生懸命考えて、うん、水出てくるところをどんな形にしようかとか、陶器を、ね、
うん、
ボールの代わりに使わはるとかありますけど、
うん、
でそれプラス機能的に、あ、荷物置く場所ちゃんと、濡れんようになってるかなとか、
あ、これ掃除が楽やなとかね、
そうそうそうそう、そうですね、
トイレってね、
うん、
一日の中で一番よくね、うん、接する空間じゃない？
そうですね、うん、確かに、
それも結構短い距離でね、
そう
そうそうそう、
すごい近いところ、
だからただ単に用を足すだけじゃなくって、うん、そこで何か落ち着くとかね、
うん、あ、そうですよね、
うんうんうん、僕なんかよく作品をね、
はい、うん、
好きな作品をね、トイレに飾ってるんですよ。
ああ、
うん、
私もいろいろ置くんですよ、トイレの中に、ね、
うん
うん、
例えばトイレのね、うん、そういう飾るっていうのもそうですけど、
うん、
どうしても置かないといけないようなもの、うん、さっき言わはったそのトイレットペーパーとか、
ね、うん、
その辺なんかも、
うん、
まあ予算種類あるじゃないですか、
その辺うまく収まっててで、かつ使いやすいとかね、
うんうん、なんか、おすすめのとかあるんですか、
うん、
どこまでトイレが美しいとか
、うん、そこまでちょっと気にしないですけど、うん、他にも、まあ、日本ってものすごく形にこだわってるものがあるなと思うんですけど、
うん、
一つがね、缶コーヒーをすごく思うんですよ、
うん、 缶コーヒーの
缶コーヒーの缶
味じゃなくて缶ですね、
缶ですね、うん、あのファイヤーとか、まあ製品、うん、商品目指すとファイヤーとかこう、
うん、が盛り上がってます。
そうそう、うん、あの火の形
の火の形のところが盛り上がって
で、あとルーツとかね、こうくびれがあったりするんですよ、はいはいはい、うん、あんなんね、缶を作らはる技術ってすごい、うん、手間がまあかかるだけやのに、ああ、うん、ようあそこまでしはんなとか、すごいそのメーカーの
ペットボトルとかもそうですよね。
そうそう、そうですね。
あの昔あのコカ・コーラの瓶がね、うん、あれがこう女性の一つのプロフォルムとしてあったからね。
そうですね、うん、そうそう、ああいうあのやっぱり物の作る人 の, あのこう何気なくこう飲んでるのと違って、うん、あ、これこんだけ考えたはんねんなとかね、うあのそういうのがすごい私好きなんですよ、日常的に、ね、
うん、ユリオンさん、あの器の世界で言うとね、その例えば、持ついうことになると、例えばマグカップにしましょうか、うん、はいはい、マグカップっていうことになると、うんうん、例えば取っ手が、うんうん、あのきっとものすごく意図があるんだろうけれども、うん、持ったらめちゃめちゃ持ちにくいとか、その例えば
しっくり来へんとかね、
う
ん、
どうやって持ったらええのっていうのちっちゃいとかね、うん、その辺なんかはやっぱりええもんっていうのが絶対的なもんっていうのがあるんですか ね,
そのね、用途美って言われるけどもね、うん、僕はその辺ね、一度切り離してみてもいいんじゃないかなと、うん、用途のいいものだけが全てがじゃないんだと、うんうん、例えばそこにね、何か一つ問題提起しているものがあるじゃないかと、
うん、
例えば取っ手が小さいと、
うん、
これ一つね、うん、ただ単にね、小さかったのか、うん、作り手がわざとそうしているのか、う
ん、小さくしているのか、
うん、でここにこう問題提起されていると、うん、例えばカップの形にしてもね、うん、例えば口のところがね、うん、相手唇の形していると、
う
ん、これ実際の見づらいかもわかんないけど、ね、でもね
面白い、
面白いでしょ。
そうですね、
だからね、僕はね、うん、必ずしもね、うん、用途のいいものが、うん、必ずしもいいわけじゃなくて、うん、いろんなそこにね、何か問題提起されているもの、うん、例えば器にしても、はい、盛りやすい器なのか、うん、そこにちょっと入れた時に全体が入る器なのか、うん、それもいろいろあると思うね、
うんうん、そうですね、なんか大事にしてほしいなっていうのが、もしかしたら持ちにくいとこから伝わる
かもしれないね、
ね、
なんかしながらというか、そういう存在の扱いじゃなくて、うん、それやったらもうカーッと扱わなあかんとかね、
だからそれって、ね、うん、器からね、うん、自分が何をしたいかっていうイメージをね、湧き起こしてくれる、うん、器っていうのもあると思うね、
うん
うん、とか、はい、何を入れてもこの器生きてきてくれるなっていうのもあるし、
うんうん
うん、
変わったものやっとその何が合うかなってこう使えてもいろいろ考えるかもしれないですね、アクセントがあったりすると、
そうですよね、
これはどうやって生かしたらいいのかなとかね、
今やったらちょっとね、紅葉した葉っぱピッと置いてみたりとかね、なんかそんなんが触発されるのかもしれませんね、
僕はね、食卓の中でいつも同じものにいろんな料理が載ってると、いつも同じもの出てくる器ね、はい、それがね、たまにね、ちょっと違う器を出してみると、で自分は今日はこれにこうしたいんだというのをパッとこう出してみると、
はい、
それでね、食卓のね、一つの話題ができるでしょ、
おって
今日何やこれは
そうそうそうなんでこんな器とかね、
うちありましたわ、ね、なんか特別な時だけ出てくる皿があって、
あ、
何にもないと思ってたのに今日は何ってい
う、そっから会話がね、弾んでくると、ね、料理もいろいろね、それで映えるとか、こうプレゼンですよね、
そうプレゼンでね、
器ってでも凝り出すと止まらないんですけど、うん、どうしたもんですかね、
いやどんどん凝ってください
そうですね、
もうね、入らへんってと思いながらね、なんか買ってしまったりとか、どうすんのって後から文句言われる、なんかね、陶芸したくなってきたな、昔ちょっとだけね、ほんまに子供の頃やったことあるんですけど、あれね、でもね、なかなか人のセンスにものすごく左右されますよね、
いやいや、それはね、慣れてくるとね、結構自分のものができるようになってきますからね、僕もちょっと教えてますけどね、やっぱりその、はい、まあ使える器っていうのはある意味機能性のある重たい器を作るんじゃなくって、ごく自然にね使える器、そういったものを指導してるんですけどね、
うん、
それはやっぱり慣れです
か、うん、 なんかね、あの、こら、こってなんか作ろうと思いすぎると、なんか後から見たらやらしいなっていうのになるしね。うん、なんかその辺の引き具合とかがなかなかちょっと、うん、悔しいようで楽しいっていうね。またそういうあの楽しみ方もしてみたいなという秋ですね。はい。はい、今日はあのちょっとなんかまだ私個人的には話し足りないんですけど。はい、京都ひとまち出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。